さあ、服部さん始まったね、
はい、
まあなんとまた暑さも寒さも悲願真似って嘘ばっかり言うたんやけど
12月のその挨拶の言葉ですかそれ。
もうこの前まで
ぬくかったのに、もうしやすですよ、
ね
え、もうこの前までぬくかったと思って急にまた朝晩寒なってきたり、
うん、
なんかいきなりジャンバーね探して早くこう着込んで、うん、
でも例年よりマシかなと思うことが11月の末でも、うん、
なんかでもちょっとこれ絶対体調崩す、なんかね声枯れてる人多いね、
うん、
うちの娘もね
年中でしょ、
僕はまあ年がらですよこれね、まあこういう声に育ってしまったよね、
うん、これって私は基本的にインフルエンザの注射もねもう始まってるからね、
うん、まあほんまにこの冬場のね健康対策っていうかね、うん、まあまあ、みんなこういらん風にかからんようにね、
そうですね、
重たい風にならんようにまあいろいろとやってるみたいけど、
うん、弱ってる人結構周りにも多いです。
いな、
いや今日はそれどころじゃないのよ、
うんうん、
レッツアリラリアンがね、
はい、
表彰されたっちゅうかね、
そうなんよな、
何かの間違いじゃないんですかね、
うん、いやいやいや、それは
何の表彰なんよっていう話は
ね、え、ねえ、感謝状やね、もしかしたら、うん、感謝状、
全国下ネタ放送協会、
ね、放送協会でな
あの鶴子師匠から表彰されたみたいな、
それやったら分かりますけどね
またまたね、
うん、いやいや、その善意のね、
うん、作文
善意の表彰なんて言ったらいいですか、
まあ毎回これちょっと千山さん呼んでよ、うん、この課題、
ちょっと待って、
そうそうそう、表彰状を呼んで、
表彰状となんか副賞とありますけど、うん、
感謝状を呼んでもらいたい、
はい、感謝状、レッツアリダリアン殿、あなたは納税貯蓄組合の組織の拡充強化に尽力されるとともに、納税思想の高揚と本会の発展に寄与されました、ここに深く感謝の意を表します。有田納税貯蓄組合連合会会長、木本義孝様から、
いやー、もったいない、
ありがとうございます、
もったいない、
もったいない、
我々みたいなもんにもったいない、
う
ん、
もったいないよ、
いやいやいや、でもね、有田リアンでね、うん、この年に1回取り上げていただくっていうのは大きなやっぱり中学生の励みにもなるし ね、うん、
ね、24回放送してるうち23回下ネタで1回だけが、
うん、この真面目なこと
やってる、
いいなさんな今日だけその親御さんら聞いてんね、
そうでしたね、
うん、子供が喋るって、
あ、
うん、
失礼いたしました、
もうさぞこのアリダレンジャー番組はそういう税についてね、毎回詳しい、
ね、
詳しい番組をしてらっしゃるんやなと多分思うはずなんよ、
な
親御さんは
今週だけ聞いてください、
うん、立派な番組になっております、はい、
あ、そうですか、
どうやで、
ね、まあ、
知らん間に表彰されてた、
でもまあこれ十何年やってるんやな、もう、
そうですね、
なかなかそれはね、人生この感謝状なんてもらうことはないよ、
そうですね、
あ、
うん、
ありがたいよ、
初めていただいた、
そうそうそう、うん、ラジオ番組様ありがとうございます、う
ん、これどうするんですか、この和歌山放送のどっかへ飾っとくんですか、
飾っといていただきましょうか、
ロビーかなんかね、入ってもすぐのとこあたりへね、
ほらもう
学園入れてね、
ほらもう学園までつけてくれちゃう
ね、うん、学はね、学付きなんや、
学付き、
ほらもう入ってすぐのね、とこあたりへもうバーンと、
バーンと玄関のとこへね、
うん、
お、しゃ
応接間にな、
誰見んねん、
応接間だ、
応接間誰見んねん、誰も見んねん、
いや、ちなみに応接間ってどこにあんの、この放送の
放送に応接間社長室のお隣、ああ、社長室に飾ってもらってもいいですけど、ね、
光栄なことでございます、
ね
え、誰も見られへんねん、そんな
のなかなかなかなか入っていかれへんとこやね、
社長室も入ることないけど、応接間なんか入れてくれることないし、ね、我々下島のもんはな、
下島の
ロビーよね、ロビー、
ロビーやったらまだ ね、こう、敷居が低いやん、
うん、
ロビーやったら誰でも
こう一番人出入りするからね、
そうそうそう、うん、ちょっと目立ちたがり屋やな、
あの年に一度、
はい、
今週はその真面目な、
はい、
ね、あの感謝状いただくにふさわしい番組にしてまいりますので、はい、お付き合いよろしくお願いします、それでは参りましょう、レッツアリダリアン、この番組はジュエリー関根、有田市立ヶ浜天音商店、金岩醤油の提供でお送りします。無駄にしたくないの、立ち止まってちゃダメなの、
あの頃待ちぼう、毎度 有田の本物金岩醤油です。お土産に国産丸大豆 100% のこだわり醤油はどうですか。喜んでもらえること間違いなし。きびと木の川のサービスエリアに置いてるんでよろしく。和歌山のお土産は金岩醤油、これで決まり。
宝石、時計、ブランド品のことなら創業100年、安心と信頼のジュエリー関根。販売は安く、買取は高い。金プラチナも高価買取。有田川町の本店をはじめ、和歌山御坊新宮に県内5店舗。お近くのジュエリー関根。
皆さんこんばんは、津山さとみです。
有田のおいやん、岩本で。
服部のおいやんです、
まあ、オープニングでも触れましたが、ね、年に一度、
はいはい、
今週は真面目な、
真面目な
放送します。
ね、
はい、
まあもう
12月の、そんなこと言うから、ね、あのおかしなんで、毎回真面目なあの真剣に取り組んでる番組ですから、あの津山さんは何を言ってるんですか。
そんな何か意味ある言えないこと言ってるね。
はいはいはい、そうですね。
真面目なこうね。あの人について話してるな、
はい、
ね、
うん、そうですよ、
うん、人の生き方について話してる、はい、私たちが、
まあ確かに
来年からもね、はい、しっかりと番組はやっていく所存でございますので、
はい、
さあ11月の26日火曜日、有田郡市の中学生を対象にした税についての作文並びに税の兵庫コンクールの表彰式が有田川町の金谷文化保健センターで行われました。でこれは有田市、湯浅町、広川町、有田川町の中学生を対象に税についての作文と標語を募集するコンクールで全国で行われています。で今年も表彰式の模様をご紹介してまいります。まずは湯浅税務署の西出直樹所長にお話を伺いました。西出所長には昨年もねご出演いただいたんですけれども、和歌山放送でもおなじみ笠野恵美さんの同級生ということで、今回はインタビューを笠野さんにお願いしました。
それではご無沙汰しております湯浅税務署長の西出直樹さんです。こんにちは。
こんにちは、西出でございます。よろしくお願いします。
お願いします。去年は大変お声で失礼いたしました。
ありがとうございました
ということで今日はちょっとサプライズで私がやってまいりましたが、
はい、
どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
まずですね、
はい、
税務署長さんはこの有田地方の管轄でいらっしゃるところの、
ね、はい、
湯浅税務署長でいらっしゃるわけなんですけども、はい、印象としてはこの有田地方はどんな感じをお持ちでしょうか。
湯浅税務署は有田市、はい、湯浅町、それから広川町、有田川町のですね一市三町を管轄しております。で署長として2年目になるんですけれども、風光明媚で人情味あふれる地域というのが昨年から変わることのない印象でございます。また、地域の皆様、特に、湯浅納税協会の会員の皆様には長年にわたり税知識の普及、納税道義の向上を図ることを通じて地域社会の発展に貢献することに熱心に取り組んでいただいており、大変心強く感じております。
すごく風光明媚な皆さん、人柄もいいところで。
そうですね、
ね、はい、今ね有田のおいやんこと岩本さんがお付きになったので、こんにちは。
あ、こんにちは。すみません、ちょっと遅れまして、申し訳ないです。
もう早速
所長に、
所長さんがこれまでどんなところ回ってきたのかとかいうのもお聞きしたいんですけども、
は
い、
税務署があります湯浅はですね、醤油蔵で有名な加藤町さん周辺の歴史ある町並みが印象的でございますし、今年の9月にですね国土交通省の日本防災資産の優良認定を受けました広川町の稲村の日の館など、防災意識の重要性を学ぶことができる優れた施設もございます。また今年の7月の休日にはですね、職員と清水地区で安田神の神すき体験をさせてもらいましたほか、大石高原やコスモスパーク、有田みかん街道など景色の素晴らしいところに行きました。有田地域には他にも素晴らしい名所や特産物がたくさんございますので、職員には職場である管内各地域の事情について自分の目で見てよく知ることが大切であると伝えております。
ああそうなんですね。やっぱりご自身で歩いて、
ね、
自分の目で見て確かめるって、
はいはい、ね、素晴らしいことです ね、
ね、私は
町長は2年目なんで、
そうですよね、
有田にはだいぶどっぷりと
そうなんですね、
はい、
ねえ、そんな所長さんなんですけども、あの税務署の仕事内容というと、そう、あの歩き回るようなイメージはあまりなくて、ね、あの机の上でしっかりとこう、はいはい、数字とにらめっこしてる難しい仕事みたいな気がしますよね。どんなお仕事内容で果たさなければいけない役割は何だとお考えですか？
そうですね、あの現在、まあ、いろんなところでデジタルトランスフォーメーションという言葉を見聞きすることが多いかと思います、
はい、
国税庁では普段は税に馴染みがない方でも日常使い慣れたスマホなどから簡単便利に手続きを行うことができる環境構築を目指すなど、これまで以上に納税者目線を大切に各種施策を講じることで、あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会を目指しています、そのため混み合う税務署に出向くことなく24時間いつでも相談、申告、納税、納税証明書発行までがですね、ご自宅で済むよう税務相談チャットボットやマイナンバー方式のスマホによる確定申告、いわゆる e-tax、 各種キャッシュレス納付、スマホによる電子納税証明書の発行申請受け取りなどのご利用を推進しております。国税庁の使命は納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現するとされておりまして、この使命を果たすため、各税務署では納税者の皆様に適正な申告や納税を行っていただくためのお手伝いをする役割を担っております。それゆえ、納税者の皆様のご理解と信頼を得ることが最も重要であると考えておりますので、国の礎となる税に携わる者として皆様のお役に立ち、ご期待にお応えすることにやりがいを感じております。
なるほど、
素晴らしい、
所長は素晴らしい信念を持ってお仕事をされている、はい、ということよく分かりました、はい、さあそんな西出所長なんですけれども、今回コンクールは、もういろいろと皆さんの作品を、ご覧になったと思うんですけれども、まずそのコンクールの意義をどのようにお考えなのか、そしてあのコンクールに出てきた作品をご覧になった感想もお聞かせいただけますか？
はい、あの税の作文は、全国納税貯蓄組合連合会と国税庁の共催による半世紀を超える歴史ある事業です、次世代を担う中学生の皆さんが税についての作文を書くことを通じて税に対する関心を高めていただきますとともに、税の役割や重要性について考え理解を深めていただくことを期待しております。受賞された作品を読ませていただきましたけれども、いずれも素晴らしい作品ばかりで大変感心いたしました。今回は全国納税貯蓄組合連合会会長賞を受賞された作品もあり、非常に嬉しく思っております。また湯浅税務署では税の標語も募集しており、こちらは湯浅税務署とともに紀中県税事務所や一市三町の税務教育関係者、湯浅納税協会、有田納税貯蓄組合連合会、近畿税理士会湯浅支部で構成する有田地方租税教育推進協議会が主催しております。この税の標語につきましては、今回表彰を受けられた作品を湯浅税務署管内一市三町の6カ所に設置している税の標語の塔に1年間掲げさせていただきます。中学生の標語はメッセージがとても力強いので、地域の税の啓蒙の活動に大きな役割を果たしていただいております。このように、作文と標語のいずれもが学校の先生方や納税貯蓄組合連合会の皆様をはじめとする地域の方々に支えられ、毎年たくさんのご応募をいただいており、大変有意義な事業と自負しております。今回受賞された方々をはじめ、ご応募いただいたすべての中学生の皆さん、ご支援いただいた皆様には改めてお礼を申し上げます。
はい、いやもう本当にたくさんの皆さんからご応募いただく地域でしてね、
ねえすごいですね。もう中学校の時からね、
うん、
もうデイについて皆さんも深くね、やっぱり理解をしていただいているというかね、うん、もうほとんどの中学生90何パーセント、
はい、
有田地方の中学生がね、税について作文を書こうと、
ね、で大人になってちゃんと納税をしていく、
ちゃんとするという
素晴らしい、まあ、子どもたちを育てるという教育にも力を入れているということで、いや所長さんのこう仕事っていうのはすごく責任も重くて大変だと思うんですけども、はい、どうぞこれからも健康にご留意なさって、はいはいはい、あのまた同窓会でも一回やりませんか？
ぜひどうぞよろしくお願いいたします。
はい、今日はどうもありがとうございました。
最後の最後にやっと、あ、同級生なんだなという、そうそうそう、
やっとこう、ね、話が分かってきたという、
まあまあ学生移住はね、はい、中野方だったという話ですけども、 まあお互い道が違いますんでね、
はい、
うん、
なんかめったと出会うことないやろしね、
そう、うん、こんな感じでね、だから同級生だからインタビューしてって言われると、うん、なんか逆にやりにくいなって、私自分に置き換えて
無理よね、笠野さんにね、お願いちょっと
すごいね、無理お願いしましたね、
そう、もうちょっとねもうちょっとサプライズ
です
ねしてあげたら西田所長も喜ぶやろうという、う
ん、なるほどね、岩本さんが遅れてきたのもサプライズで、
そうそうそう、もう二人っきりさした方がええやろといやいやいやいや、
うん、でもそうか、西田所長は2年目ということで、うん、はい、もう有田のこともね、よくお分かり ね、
はい
はい、で使命を持って、感じながら、活躍されていらっしゃいますが、
す、ね、
はいはい、続いて有田納税貯蓄組合連合会の副会長川原圭次郎さんにもお話を伺いました。
まずは有田納税貯蓄組合連合会の組織はどうなっているのか、また取り組みはどんなことをしていらっしゃるのかっていうのを教えてもらっていいでしょうか。
まずはじめに納税貯蓄組合は昭和26年の納税貯蓄組合法によって設立された全国規模の組織です、
はい、
その中にあって私ども有田納税貯蓄組合連合会は昭和33年に有田郡市にある納税貯蓄組合をもって組織され、自主納付体制、デイの啓蒙活動、租税教育の推進を目的として活動しているところです。その中でも特に租税教育の推進を目的として中学生のデイについての作文の募集事業に力を入れているところであります。
なるほど。税の作文コンクールは長い間続いているように思うんですけれども、この狙いというのはどんなところにあるんですか。
はい、この例についての作文の募集事業は作品の優劣を取り上げることではなく、これを機会に作文を書くことで中学生の皆さんに例を正しく理解していただき、例に対する意識の浸透を図ることを目的としています、
はい、
なおこの事業は昭和42年から国税庁と私どもの上部団体である全国納税貯蓄組合連合会とが実施しており、本年で58回目となります。募集結果につきましては学校関係者の方々のご協力や生徒さんたちの頑張りにより、本年も全国で約44万件の応募があり、生徒数に対する応募割合は13.9% となっています。また和歌山県の応募割合は 44.8% で、これは24年連続で全国一位であるとの話も聞いています。またその中でも私どもの地域は応募総数1471件、応募割合 87.7% と非常に高い応募率で、これは昨年に続き近畿でもトップクラスの応募率であり、本年は2位とのことです。改めて関係者の方々にお礼を申し上げます。
はい、ということですね。
すごいな。
ねえ、うん、まあ、狙いもすごいし、はい、そしてあの、ね、作文コンクールにみんなが応募してくれるって素晴らしいことですよね、まあ、そんな中で今回のコンクールなんですけれども、あのたくさんのまた応募があったということで、作文や標語もご覧になったと思うんですけども、どんな感想をお持ちになりましたか。
はい、先ほども申しましたが、将来を担う中学生の皆さんが作文を書くことでデイに関する意識を持っていただき、またその作文を通じて周囲の方々が何らかの形で関心を寄せていただくことになり、非常に嬉しい限りです。応募作品を、読んで感じた点は、生徒の皆さんがデイの持つ役割や重要性について非常に深く理解されていることです。また、作文を書くことでデイによって自分たちの毎日の生活がどれだけ支えられているかが理解できたので、将来は自分も社会人として感謝の気持ちを忘れず納税の義務を果たしていきたいという内容の 作品が多く見受けられ、非常に頼もしい気持ちになりました。なお余談になりますが、定められた期限までに納税を完了している人の割合、いわゆる期限内納付割合ですが、湯浅税務署は申告所得税、個人の消費税ともに大阪国税局管内83税務署の中でいずれもトップであるとのお話を伺ってます。
おお、すごい。
これはこの地域の数多くの方々が中学生時代に税についての作文に応募したことで、その後税に関する意識を強く持つことに、こととなり、この良好な結果になったのではないかと自負しているところではあります。
確かにその通りですね。あの普通はあんまり税のこととか分からずに大人になって、うん、そうそう、ね、なんか取られるっていうイメージが多いんですけど、
ね、
うん、湯浅そして有田地方の子どもたちは納めて当たり前
な
という意識が
自ら進んでね。
ということで、あの、納税貯蓄組合連合会のでもいろんな取り組みをされて、そうやって子どもさんたち育ってますけど、今回なんと、
はい、そうなんです、
岩本さん今お持ちの感謝状は、
あのじゃじゃん
じゃじゃん
じゃじゃん、感謝状をいただきました。
おめでとうございます。
レッツアリタリア、ありがとうございます。こんなことは、まあ何十年とこの番組やっておりますが、私の知る限りは初めてのことでございますもう二十何年もやってますが、こんなに、光栄なことはございません。ありがとうございます、感謝状をいただきました。
なんでこの会長からこれ渡されたんですか。
レッドアリタリアさんには毎年表彰式を取り上げていただいて、
はい、
大変ご協力いただいているところであります。そういうことの中で、長年の感謝の気持ちを、お伝えしたいということで送らせていただきました。あ、まあ、これからもどうか一つよろしくお願いします。
やれやれ、そんなにまだ緊張つらいで、まあ、これまたね、あの若い者でパッと貼っといたいの、
ね、大きい額縁入れてね、
額縁立派な100万円ぐらいの ね
額縁、ね、入れてしっかり貼っときましょう。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします、
さあ副会長、いろいろとお話を伺ってまいりましたけれども、有田納税貯蓄組合連合会今後に向けての意気込みなど最後にお聞かせいただいてよろしいでしょうか。
はい、最初にも申し上げました通り、中学生の税についての作文の募集事業を通じての租税教育のさらなる推進と、期限内納付のますますの推進に努めたいと存じます。なお12月下旬に納税協会と共催で発刊を予定しています納税だより12月号には優秀作品などを掲載する予定です。納税だよりにつきましては、湯浅納税協会のホームページでもご覧いただけますので、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。
ということでね、表彰状もね、
何ね、来もう、
笠野さんもびっくりしてらっしゃいましたね。
笠野さんね、え、何それって言われて、いや、こんなん持ってしまってよって。
もう笠野さんの家飾って
なんかやっぱり、あの上手やな笠野さんな。
いやそれはまあね、
持って行き方俺らと全然ちゃうな、ちゅうてよちゃうこと言うて、言うてないわそんなこと、綺麗、ね、な喋り方よ。
はい、もうぜひあのアリダリアンもこの先ずっと笠野さんにやっていただけたら
農業協会ね、
うん、あのこの番組ごともう笠野さんがやっていただけた方が、
引退かも、
うん、
あの美しい番組で、
世のため、リスナーのためやと思います。シャララララララシャララララララレッツアリダリエ、
桂散歩です。私のおすすめは天ごと商店のつまみ揚げ、これがまあお酒に用合いますね。特にととつまみとピリピリごぼうはやめられません。取れたての魚のうまみがぎゅーっと詰まった天ごと商店の天ぷらつまみ揚げかまぼこ、一度食べてみてください。
それでは今回作文、今私たちにできることというタイトルで、全国納税貯蓄組合連合会の会長賞を受賞しました有田川町立吉備中学校1年の松本湊さん、これ男性ですね、 松本港さんの作文、ご本人の朗読でお聞きください。
今私たちにできること。2011年11月8日12時40分に僕は生まれた。元気な産声を上げて、しかしほっとしたのもつかの間、血液検査で異常が見られ、急遽救急車で大きな病院に搬送されることになった。 NICU 集中治療室への入院が決まって、母は心配のあまり涙が止まらなかったそうだ。入院中は専門の先生や看護師さんが24時間体制で治療やお世話してくれ、両親が毎日面会に来てくれていた。約1週間で退院できるようになったが、医療費の助成制度があるため実際に支払う額は少なく済んだそうだ。この話を聞いた時はそんなことがあったんだなとあまり深く考えたことはなかったけど、税金の使い道を知った今改めて考え直してみた。たった一つの小さな命を救うためにたくさんの人の力が働き、見えない税金に支えられていたんだなと感じ、今当たり前に過ごす毎日に感謝の気持ちが芽生えた。もしこのようなサービスがなかったら自分や家族の生活はどうなるのか。例えば救急車、1回の出動で約4万5000円がかかると言われており、令和年度の救急出動件数を合計すると3000億円以上もかかっていることになる。しかし病院へ搬送された方のうち 45% が軽症であった。救急車を適正に利用するだけで1000億円以上の節約ができる。また軽症の利用者が増えると重症者への対応が遅れ、結果として救える命が救えないという事態を招いてしまうのだ。救急車出動増加の問題がこのまま続けば、これまで無料だった救急車利用が外国のように有料化されるかもしれず、実際にそのような議論をされ始めている。最近日本では社会保障関係費が増加していることも問題となっている。そのために今自分ができることは健康でいること。健康であれば病院を利用する回数が減って、本当に医療のサービスが必要な人に適切な治療を受ける機会を回してあげることができるのではないか。今僕が直接納めることができるのは消費税だけで、全体から見ればほんの少しに過ぎない。しかし周りを見てみると、学校の教科書や机など、また図書館などの公共施設、ゴミ収集、さまざまなものに税金が使われていることに気づく。これらは僕たちの生活を豊かで安全、便利にしてくれている。自分ができることは限られているかもしれないけれど、まずは自分の身近なものを大切にすることから始めていきたいと思う。そしてこれからもずっと心がけていって、周りの人にも伝えていきたい。祖父母や両親が一生懸命働いてきて納めてくれた税金が今の日本を支えている。いつか自分も社会に出て働き始めた時にはしっかりと納税をして、また次に続く子どもたちの未来を明るくしていきたい。
素晴らしい。
なんと、うん、すごいことをやっぱり考えてる
な。毎回ね、いろんなこの視点で税というものを捉えて皆さん作文にされてるけど、はい、今回は医療の現場から見る ね実体験と踏まえて、ね、うん、そこからの税ということで、うんうん、あ、なかなか大人でもね、その医療の現場から税というのはあんまり考えへんけどね、
うん、嫌なとえらい違いやな。
途中にね、あの、自分が納めてるのは消費税ぐらいだけどっていうね、これも消費税なんかなかったらええのにとかいうね、
あおちゃおちゅうてな、えらい違いやな。もう
全然次元が違う。
で、恥ずかしがってくる ね、
そう、将来自分も納めてね、うん、でそのね、みんなの役に立ちたいっていう、そういうね、
もう涙出てくるな。もうこんな中学生が、うん、それもまず中学校1年生やろ。
1年生、
うわ、1年生でこのなあ、もう
なかなか心構え、救急車のそういったね、はい、まあ、あの 無駄遣いっていうか、うん、あのね、あのもうちょっとしっかりあの救急車を活用したらっていうね、
ね、
あのいう
ちょっと提言もあったね。その県庁裏でね、もうなんかちょっと読んだら来てくれるみたいな、まあ、タクシーちゃうんやって。そうで、この中学1年でここまで考えられると、まあ、我々もちょっと恥ずかしいね。
そういうとこと税と結びつけて作文にするというね。
ね。
あの視点がな、なかなかすごい。
で、まあ、彼は今1年生なので、はい、また来年も、ね、再来年も書いていくので、ここから来年までの間にまたそのなんかいい題材がないかなっていう、そういう視点で毎日生活をしていくんじゃないかなって。ね、賞この今回賞取って終わりじゃなくて、来年はまた違う視点で書くでしょうし、
もっともっとこう、
ね、興味をすごくこう持って生きていくんでしょうね。
やっぱり命の大切さプラスな、それがおかげでで、を納めてくれた人がいっぱいいてたから、私がな小さい頃救われたという、そこへ着眼いくっていうのは素晴らしい な、
ね、
そう
ですね、
な
来年はどんな題材で書かれるんでしょうかね、はい。全国納税貯蓄組合連合会の会長賞に輝きました有田川町立吉備中学校1年の松本湊さんの作文をお聞きいただきました。では表彰式の終了後、松本湊さんにインタビューしました。
今回は全国納税貯蓄組合連合会会長賞というすごい立派な賞を受賞されたわけですけれども、松本湊さんはこの受賞を聞いたときどんなことを思いましたか？
このような賞は初めて取ったので、まあ、家族とかも喜んでくれてたので嬉しかったです、
はあ、お母さんお父さんは湊さんに対してどんなことを言ってくれました？
すごいとかやるやんとか、そういう、
あ、やるやんとかちょっと嬉しいですね、
はい。
この作文書くときってどんなことを思いながら書きましたか？
お母さんから昔の話を聞いて、身の回りで税がどんな感じに使われているか調べようと思って書きました、
はい。じゃあお母さんは自分が生まれた時のこととかもいっぱい話してくれてたんですね。
はい。
それを聞いてどんなことを思いましたか？
こんなことがあったんだなって思って、感謝とかの気持ちが、
改めてそしたらこの作文を書いたことで、あの税金について気づいたりとか感じたりすることはありますか？
生活してるときにいつも見えない税金に僕たちは支えられているっていうことを感じました、
見えない税金によって支えられている、そういうことを感じたときはじゃあ自分はどうしようとかそんなことも考えますか？
考えます。税金が使われているものを大切にして、またその余った税金で他のことに使っていくって。
じゃあ国の仕組みとかそういうこともなんか視野が広がりますよね。
はい。
将来はどんなことがやりたいって思ってらっしゃるんですか？
まだそんなに確定では決まってないんですけど、人の役に立つ仕事とかになりたい。
立派、人の役に立つことすごいですね。具体的にはどんなことをして人の役に立ちたいですか？
見えないところで働いてる人たちとかそういう人になりたいです。
あの松本くんはすごく真面目そうだし、しっかりした考えを持ってらっしゃいそうなんですけど、普段は学校では部活動とか趣味とかありますか？
部活動はソフトテニス部に所属していて、テニスは今年から始めた初心者なんですけど、最近打てるようになってきたので楽しいです、
ね。中学校の部活って先輩からいろいろと教われますけど、目指すところはなんか試合とかに出てどんなところまで勝ち上がっていきたいとかありますか？目標は
県大会に行ってみたいです。
わあ、すごいですね。今日の賞状に合わせてじゃあテニスの賞状もぜひ獲得してくださいね。
はい。
さあ今後のご自身の、まあ、目標ちょっとさっきも聞きましたけれども、最後に聞かせてください。
定期テストでいい点取って将来につなげたいです。
なるほど、わかりました。あのもうすぐ試験ですか？まだ試験
テスト期間入って今やってるところです。
うん、あ、そうですか。ぜひぜひ頑張って将来につながるように。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中学生らしさね。
中学1年、ね、1年やろ、もう去年まで小学生やったわけやね。まあ僕も隣にいてたけどね、うんうん、あの優しそうな子やったよ。あ、うん、
で今テスト期間中で、うん、なんか目標っていう時にね、そのテストで
点取るわ。やばい、もうね、身近な自分のが今こう思ってることをね、すぐパッとこうやっぱりなテストで A 点取って、ね、高校行って、
まあね、まあ目標とかね、あのこうクラブ活動っていうのはこれからやからね。
そうですね、まだ1年
生ですからね、まあ、ね、まあ、初心者やもんな、テニスコートでいいですもんね、
う
ん、
まあ将来どうしようかっていうのはまあまだそれは考えてないわよ、う
ん、ないわ、
う
ん、それはま
あそうやな。2年3年となっていくうちに ね、
ま、ちょっと芽生えてくるんやから、ね、
見つけるんでしょうね、
うん、
そうか、
うん、でも そんな年でな、作文こうやって賞をもうたちのはなかなか ね、
そして親御さんにもね、うん、やるやんっていうか、やっぱり認めてもらって、
いいとこあるやんみたいな、
ね、
やっぱり純真だね、やっぱりデイに対する思いちはね、うん、やっぱりな、この作文に出てるわな。
そうですね、
すごい、すごい、
はい、ということで、全国納税貯蓄組合連合会会長賞受賞おめでとうございます。有田川町立吉備中学校1年生の松本美奈さんに伺いました。中学生の税についての作文並びに税の標語表彰式の模様をお届けしました。
宝石時計ブランド品のことなら買うのも売るのも迷わず責任。メガネは有田地域最大級の品揃え。お家に眠っている金プラチナも高価査定、買い取ります。有田インターそばジュエリー関根本店、とってもお得な関根カード会員も募集中。
桂散歩です。私のおすすめは天音商店のつまみ揚げ。これがまあお酒によう合いますね。特にととつまみとピリピリごぼうはやめられません。取れたての魚のうまみがぎゅーっと詰まった天音商店の天ぷらつまみ揚げかまぼこ、一度食べてみてください。
まあ、今月もものすごいたくさんメッセージいただいてるんですけれども、うんうん、あ、はいはい、まあ、これは来週のね、はい、レッツアリダリアンで、まあ、来週が今年の最後の放送、はい、まあ、プラスはね、うん、もう一個後でありますけれども、まあ、はい、そういうことなんで、来週が
終わりか、
そう、最後のアリダリアンですので、メッセージ紹介もたっぷりやっていきますのでね、はい、来週も楽しみに聞いていただきたいと思います、はい、この番組ではメッセージをいただいた方の中から毎月抽選でお二人に天音商店の天ぷらの詰め合わせをプレゼントしています。メッセージの宛先、メールはoiyan@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 番、おはがき、封書は郵便番号 640-8577、 和歌山放送レッツアリダリアン係でお待ちしています。今日初めてね、アリダリアンを聞いてくださった方も、
ね、
結構いらっしゃると思いますけれども、
こんな真面目なことやってるんやでしょ。
そうですよ、
ね、
う
ん、当たり前ですよ、もう当たり前の、うん、当たり前のクラッカーですよね、うん、前田のクラッカーか、
はい、まあ、来週もね、引き続き税について、うん、あの考えて、もっと深く掘り下げていきますんで、インボイスのことをね、来週は詳しく、うん、やろうと思います、う
ん、
はい、
嘘はいけません
よ何が
そうやと思って聞いて
聞いてくれたらいいじゃないですか。
ハントリさんがやってくれるそうです、はい、ということで今週はここまでです。レッツアリダリアン。ここまでのお相手は津山さとみと
有田のおいあん岩本と
服部のおいあんでした。
この番組はジュエリー関根、有田市立ヶ浜天音商店、金岩醤油の提供でお送りしました。